警察官千葉東志郎の狙い目。この番組は警察官の目の付けどころを紹介するものです。パーソナリティを務めるのは架空の警察官キャラクター千葉東志郎。皆さんに私のフィルターを通した警察官の目の付けどころ狙い目を紹介します。警察はそんなことを考えているんだ、警察官はそんな風に見ていたんだ、警察業界にはそんな裏があるんだという気づきを感じてくれれば嬉しいです。未来は小さな一歩から、あなたのこれからを応援する放送局、これから放送局よりお送りします。警察官千葉東志郎の狙い目83回目です。今日の狙い目はですね、常磐道の煽り運転の教訓をどうつなげるかというテーマで話してみたいと思います。常磐道の煽り運転の教訓をどうつなげるかですね、今週っていうか先週ぐらいにテレビで話題になってましたよね。新しいっていうか新たな煽り運転の映像ですね。高速道路で白い SUV が蛇行運転して後続車を止めて、で降りていって後続車の運転手を殴ってる映像ですね。やっぱりひどいですよね。ここまでのなんかこう精神的にいっちゃってるような人っていうのはいないわけじゃないですけど、そんなに扱わないと思います。警察でも結構稀なケースだと思います。でやっぱり難しいですね、煽り運転されてしまうとですね、こう蛇行運転するとされるとやっぱりぶつかるのが怖くなりますからね。ぶつかったらぶつかったで相手の思うつぼになっちゃうし、そもそも自分の車は傷つけたくないですし、こうこんなにも2車線にわたって煽りこう蛇行運転されるとやっぱり行きようがなくなっちゃいますね。でこういう煽り運転をどうつなげるかっていうのが結構大事なんじゃないかなと思います。それっていうのはどういうことかっていうと、どうやったら煽り運転されないかではなく、どうやったら自分が煽り運転する方に回らないかってことですね。誰でもあるんだと思います。私もそうですし、運転しててイライラしないことってのはないはずですね。っていうのは車なんてのは自分の世界に入りやすいものなんで、やっぱり自己中になりやすいと思うんですよ。なんかこう誰にも評価されるわけじゃないんで、自分の運転が下手であることが分かりにくいんですよね。自分そもそも車なんてのは運転してて気持ちがいいものでしょうし、気持ちが良ければ自分の運転って生かしてんじゃないのなんて思うようになるでしょうし、そんな風に運転してるとやっぱりその自分の心地よさを乱す車なんてのは敵に見えるんだと思います。だからいかに煽り運転をされないかではなく、いかに煽り運転をしないかっていう観点が必要なんじゃないかなと思います。この常磐道の煽り運転を見てですね、どう教訓を生かすかでございます。でどうやったらこのまま終わりにさせないでいられるかっていうと、自分事として考えられるかどうかだと思うんですよ。人事で終わるのではなく、自分もそうなりかねないって思えるかどうかですね。でよく なんか他山の石とか、そんな風にも言うんですけども、じゃあどうやったら他山の石にできるのか、人ごとで終わらせないで自分ごとでできるのか、自分ごととして考えられるのかというところまで踏み込むと、自分ごととして連想できるかどうかっていうのが大事になるんじゃないかと思います。まあ、前回のラジオでも言ったんですけども、アナロジーを発動できるかどうかですね。アナロジーを発動できるかどうか。足場ってのが必要だと思うんですよ。相手の気持ちを考える。この煽り運転って、煽り運転をしていた人間はどうやって煽り運転するまでに至ったんだろうって考えるときに、いきなり相手の気持ちを考えようとしたって考えられないんですよね。足場がないといけない。向こうにしに行くには橋がかかってないといけないみたいにですね。足場みたいなのが必要だと思うんですよ。2階に上がるための階段ですね。で、そのためにはどうしたらいいかっていうと、自分ごとから連想させるのがいいんだと思います。自分のことと相手をいかにつなげられるかってことですね。急に相手の気持ちを想像しようとしたところで、この煽り運転を教訓に生かそうと思って、この煽り運転していた男の気持ちを想像しようとしたところで、できるものでもないと思います。よくアイディアはゼロから生まれないなんて言うんですけども、その通りだと思います。だから、いかに自分ごと、自分の体験を広げて、煽り運転してる男までつなげられるかってとこが大事だと思うんですけども、じゃあどうやってつなげられるのかっていうと、共通点を見つけることなんだと思います。共通点ですね。何でもいいんだと思うんですよ、共通点ってのは。自分も車運転するなでもいいでしょうし、自分も SUV よく乗ってるなでもいいでしょうし、高速道路運転したことあるなでもいいでしょうし、そうやって何かしら共通点が見つけられると、相手の気持ちも理解しやすいんじゃないかなと思います。そういえばっていう言葉でつながっていくんじゃないかと思います。そういえば自分も高速道路運転するよなとか、そういえばこの高速道路自分も運転したことあるなとか、そういえば自分も相手にイライラしたことあるなとか、そういえばハンドルを急に切って蛇行運転っぽく運転したことあるなとか、そうやって共通点ですね、見つけていくと、相手の気持ちも理解できしやすいんじゃないかなと思います。親身になれるっていうか、自分と相手を重ね合わせられるってことですね。なんか共通点があると、それが磁石になって自分と相手っていうのが重なりやすいんじゃないかなと思います。今日本と韓国で喧嘩してると思うんですよ。なかなか仲良くなれなくて、日本としては、まあ、私は日本人だから、日本がこうに肩入れしたくもなるんですけども、かといって日本の方が言ってる方が正しいなんて言えるほど知識があるわけじゃないですし、だから日本とこう韓国も結構仲悪いんですけども、そこでこうやっぱり共通点なんてのを見つけられると、こう相手にも親身になって考えられるんじゃないかななんてよく思うんですけどね。例えば簡単なことでいいんですけども、同じアジア人だしなとか、結局はルーツは同じなんだろうしなとか、そんな風に考えると、なんかこう向こうの国の言ってることもわからなくもないよななんて思うんじゃないかなと 思います。よく喧嘩とか言い争いの場面で行くんですけども、そういうとこでよく聞くセリフの一つにですね、こう、わからないっていうのがあるんですよ。わからない。どんな風に使うかっていうと、お前の言ってることわからないとか、相手の言ってることがわからないとか、なんでそんな風に言うのかわからないとか、そんな風にわからないっていうことをよく言うんですね。その、言い争いの当事者とか喧嘩してる当事者っていうのは、こう、自分と相手と断絶して考えてるような節があるんですけども、それでもやっぱり、第三者的に見てると、喧嘩してる時点でこう、君たち一緒なんじゃないのなんていうふうに思うんですよね。おそらく、夫婦喧嘩なんてのも、同じこと言ってるんじゃないのかなと思うんですよ。お互いが相手のことをわからないって思って、で、あんたのやってることわかんないとか、あんたの言ってることわかんないなんていうふうに、結構世の中の夫婦喧嘩なんてもそんな感じなんじゃないかなって思うんですけども、そこで断絶してしまうとわからないままなんですよね。そこでどうしたらいいかっていうと、やっぱり共通点見つけるのがいいんじゃないかなと思います。友達作るのと同じ要領で、同じ趣味見つけたり、同じ好きな、なんか、いわゆる歌手とか見つけたり、そうすると話が弾みやすいと思うんですけども、やっぱり同じ部分、似てる部分、共通点なんてのを見つけると、そこから自分と相手を重ねて見ることができると思うんですよ。そうすると、わからないなんて言ってられず、なんか同じだよなぁなんて思ったり、結局は似てるよなぁなんて思ったりすることができるんだと思います。そうやってこう、自分の考え、自分の価値観をこう、相手まで広げていけることが連想することであって、それがアナロジーを発動させられるかどうかってとこなんだと思います。この常磐道の煽り運転も、人ごとみたいに、あ、危ないなとか、だけではなく、そこからどうやって自分も煽り運転をしないように気をつけるか、想像できるかってとこが結構大事なんじゃないかなと思いました。今回も警察官千葉東四郎の狙い目を聞いていただきありがとうございました。